FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場パーソナリティの森尾由香です。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信し、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げていきます。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からの放送で、放送内容は毎月1日と16日に更新します。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する入間市がお送りします。FM チャッピー入間市市民広場。さあ、ゲストをご紹介します。入間市文化創造アトリエアミーゴの水村さんです。よろしくお願いします。
水村雄介と申します。よろしくお願いします。
さあ、今日はアミーゴで行われますイベントをいくつかご紹介いただきたいと思いますが、
はい、まず一つ目に、イルマ、アミーゴ秋祭りボリューム17、イルマクラフトフェアを紹介したいと思います。
はい、クラフトフェアですね。
はい、10月の、13、14の2日間、アミーゴの官邸にて、イルマクラフトフェアを開催いたします。で、クラフト展や、ワークショップ、それからキッチンカー、物産市場、テラスではライブなども開催いたします。
はい。
で、クラフトは、木工、陶器、ガラス、鉄など、まあ、いろいろな作家さんの商品、作品が並びます。
はい。
ワークショップは染色やふりかけ作り、またテラリウムやどんぐり細工など、いろいろあります。
はい。
で、キッチンカーはピザ、おむすび、団子、たこ焼き、スリランカ料理など、まあ、様々な、いろいろな、はい、お食事が楽しめるので、こちらもおすすめです。で、ライブは楽器の生演奏やタップダンス、ジャグリング、フラダンスなど、もう盛りだくさんでお送りしたいと思っております。
はい。アミーゴの綺麗なお庭全面使って秋らしいイベントなんですね。
そうです。綺麗なお庭です。今、もう何ですか、芝刈り機をこう、今年から入れたんで。
ええ。
常に綺麗です、本当
に。もう本当に週末になるとね、親子連れの方でとても賑わってますものね。
あ、そうなんです。はい。うん、もういつでも綺麗なアミーゴというのを今年から始めてます。
そうなんですね。アミーゴの頭文字の中にいつも綺麗なお庭っていうのをつけたいですね。
お願いします。あ、こっちも入れとかないと。
そうなんですね。
はい。
アミーゴの秋祭り、もう17回目なんですね。
17回目です。はい。
今までの秋祭りと今年は少し違うぞというところはありますか？
今まで の出展者ですね、クラフト展の出展も新しい出展の方がいたりとか、
うん、
はい。で、キッチンカーとかもですね、出すお店が変わってたりっていうのがあるので、はい。マイナーチェンジしながら、うん、はい。少しずつちょっと違うものが出たりっていうような形で、はい。楽しめます。
10月13日と14日、それぞれ出店者さんが変わったりもしますか？
クラフトの出店は変わらずで、キッチンカーの方だけ、1日目と2日目で、出る内容が少し変わります。
ちょうどね、クラフトフェアが行われる日にち頃は、いいお天気で、暑くもなく、寒くもなくでしょうかね。
あ、そうですね。一番過ごしやすくて、こう、一日中アミーゴに入れるっていう、そんな日になると思いますので、はい。ぜひ楽しんでいただきたいです。
はい。イルマクラフトフェア、もう一度お日にちなど教えてください。
はい。10月13日、14日、2日間開催いたします。
はい。
はい、10月13日、は10時から16時まで。で、10月14日、2日目の方が10時から15時半になります。
はい。ぜひ足をお運びください。
よろしくお願いします。
さあ続いてのイベントありますか？
はい、次はですねまた10月の下旬になるんですけど、アミーゴハロウィン2024、アミーゴ城オペラ・ザ・ナイト、10月25日の、17時から20時までの開催になっています。
夜なんですね、ハロウィン。
あ、そうですね、はい、うん、もうハロウィンは毎回ちょっと夜開催になっています。
はい、どんな催しになるんでしょう？
はい、子供対象の授業でして、
うん、
前半がですねオペラコンサート、ミュージカル風の歌とピアノでみんなで歌える参加型のプログラムになっております。で後半はアミーゴスタッフによるミニゲームポイントラリーが遊べます。はい、その2部構成になっております。
はい、ね、やはりハロウィンといえば仮装してくるお子さんどうでしょう？
あ、マストですね。はい、もう仮装して来ていただくと、はい、
夜だとねお子さんもテンション上がりそうですね。
あ、そうですね、ちょっと暗くて雰囲気があるので、うん、アミーゴがですねその日限りでアミーゴ城というアミーゴのお城になるというような設定で、はい、うん、普段とは違うちょっとアミーゴなんじゃないかなと思っております。
前半はオペラの鑑賞があるということで子供にはね、はい、とてもちょっとこう背伸びしてちょっとだけ大人になれるようなね、また普段の日常とは違った感覚っていうのがありそうですね。
あ、そうですね、はい、少しそのミュージカルとかちょっと普段日常ではなかなかちょっと触れられない部分っていうのが触れられてる、うん、ただあんまり敷居が高いものではなくてみんなで歌えて楽しめるような感じの内容になっているので、はい、お父さんお母さんもぜひお子さんちょっと行こうよって誘ってあげていただけるとありがたいですね。
はい、職員の皆さんはどんな仮装されるんですか？
オペラ・ザ・ナイトってことなので、またそれにちなんだ格好で多分登場すると思います。まだそれはちょっと計画途中です。
そうなんですね、
はい、
さあアミーゴのハロウィン2024、改めてお日にちをお知らせください。
はい、10月の25日の金曜日、17時から20時までの開催になっております。
はい、こちらもねぜひ仮装マストでということなので、
マストです、はい、
はい、楽しんでいただきたいと思います。
はい、
さあ続いてのイベントをお知らせください。
はい、次は、11月になります。小西のりゆきゆかが送るときめき昭和ソングコンサート、こちらが11月の17日14時からの開催になっております。でプログラムなんですけども、こちらの方は昭和のソングコンサートということで、うん、小西のりゆきさんとゆかさんとあとバンドセットなんですけども、
うん、
こちらでのコンサートになっております。昭和の歌を選択して、そこに焦点を当てた、はい、コンサートになっています。
はい、今度は、まあ、大人が楽しめるそんなコンサートですね。
そうですね、プログラムには、勝手に仕上がれジュリーですね、あとは黄昏のビギン、土地の流れに身を任せなど、小西さんの、意気込みとしては巷にあふれている昭和ライブとは一線を画すワンアンドオンリーなライブをお届けできればと思っておりますと、もうこれはもう自信満々ですね。はい、
ゆかさんはどういった方ですか？
ピアノですね、伴奏とあと歌ですね、はい、うん、担当しておりまして、シンガーの方が小西さんになります。
はい、
小西さんなんですが、ディズニー映画の日本版の歌とか魔法にかけられてとか、うん、第一真央さんと共演したりなど輝かしいキャリアを持つシンガーなので、こちらも本当ぜひおすすめのコンサートになっております。
はい、ときめき昭和ソングですね、改めてお日にちお知らせください。
はい、11月17日、14時からの開催となっております。
こちらはチケットが必要になりますね。
はい、チケット好評発売中です。前売りが、2000円で当日が2500円になっております。とお申し込みの方なんですけども、あとアミーゴに直接ご来館していただくか、電話でお問い合わせください。
こちらの方はもうすでにね、チケットの売り出しが開始されているということなので、ぜひお早めにお求めいただきたいと思います。
そうですね、お早めに、はい、ぜひ購入していただけるとぜひよろしくお願いいたします。
はい、さあ今日はねアミーゴのイベントをご紹介いただきました。水村さんから見どころなどをお知らせいただけますか？
はい、これからまさに芸術の秋ということで、アミーゴでは様々な分野のイベントを開催いたします。 はい。たくさん、いろいろな場所で、開催していると思うんですけども、まさに小西さんが言ったように、アミーゴの、イベントっていうのは本当にワンアンドオンリーだと思いますので、ぜひ皆さん、お運びください、うん。よろしくお願いいたします。
はい。改めて、入間市文化創造アトリエアミーゴのアクセスをお知らせください。
はい。西武池袋線の武士駅ですね、から徒歩5分到着します。
お問い合わせの連絡先をお願いします。
はい、04-2931-3500になります。
はい。チケットのお求め、またイベントのね、お問い合わせなどは、ぜひ、アミーゴまでお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここまでのお話は、入間市文化創造アトリエアミーゴの水村祐介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場。さあゲストをご紹介しましょう。小箱の会串部明宇さんお迎えしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは簡単な自己紹介をお願いいたします。
はい、朗読をやっております串部明宇と申します。小箱の会を主催しています。朗読を始めてから多分もう40年ぐらい、40年過ぎたかなですね。30代の初めの頃に初めて自分の朗読会っていうのを開きましたから、それぐらいになるかなと思いますね。はい。でそれからもともとは新劇の研究生だったわけですけれども、でそれで芝居の方には行かないでその朗読に行ったっていうのは、やっぱりある先生との出会いがあって、その先生から本当に文学作品の音声化とはどういうものであるかというのを教わりました。
はい。そういった朗読との出会いが終わりだったと。
そうですね。だから私がお教えする朗読というのも、やっぱりその先生から教えていただいたものが基本になるということですね。
はい。そして小箱の会を立ち上げて今に至るということですね。
立ち上げてというか、立ち上がってしまったというか、成り行きで。
どんな成り行きがあったんですか？
最初はね、小さなお教室で、4人ぐらいで始まったと思いますね。私に教えるつもりはなかったんですよ。でなかったんですけれども、その朗読会を聞きにいらしていた方が、教えるっていらっしゃるところはないんですかっていうふうに聞かれて、それが最初は教えませんって言ってたんですが、だって自分の朗読会を動かしながら教えるなんて無理だと思ってましたからね、でもそれが何回か教えないんですかと言われてしまって、でそれで始まったんですね。でその小さい教室で始めたのが、少しずつ人が増えて、でそれでだから口コミですよね。で増えていって、発表会みたいなことをするようなことになりですね、で教室が増えたので、その総称といいますかね、そういうのが必要になって、でそれが小箱の会だったんですね。
朗読会を聞きにいらっしゃったお客様からの強い要望があって、立ち上げざるを得なくなった。
そうですね。最初はだから小箱の会とか言ってなくて、その教室が一つだった時には朗読勉強会でした。
はい。先生のお教室ではどんなことを教えてくださったりとか、またどういうところを気をつけてやるようにという、何でしょうかね、そういった部分というのはいかがでしょう？
朗読は作品の解釈です。作品の解釈が命ですね。
何か音楽と似てるところもありそうですね。
非常によく似てますね。で私の先生がダメ出しをするときに、音楽用語を非常にたくさんお使いになった。
そうだったんですね。はい。またもともと演技のお勉強もなさってたっていうところなんですけれども、そこにも通ずるところはありますよね。
まあ 基本的にその演技の勉強をしていたということは非常に役に立ちますね、うん、会話の処理ですとかね、
うん、
あるいは、まあ、今はもう結局朗読というのは長い独白なのだと考えると、ずっと喋る、文字を読むのではなくて喋ってほしい、読まないでというのがだいたい最初のダメ出しです。
ああ、そうですよね、うん、解釈をしていればきっとおのずと何でしょうか、自然にこう心の奥底から湧き出てくるようなその感情とか感覚っていうのがあるんでしょうけれども、はい、その解釈が足らなかったりするとやはり文字をつらつらつらと読んでしまいがちなところはあるかもしれないですよね。
はい、うん、それと、まあ、解釈っていうことは作品の構造みたいなものもやっぱり考えるっていう、そういう作品によってはそういうことが必要になりますから、でそうするといわゆる今おっしゃったようなことは、まあセリフの扱いみたいな場合に非常に大事なことだと思いますけれども、字の文章をどうしていくかっていうことですね、うん、で私もやっぱりその芝居の方から入ったので、どうしてもセリフの方が嬉しくって楽しくやってしまうみたいなね、そういうところがあったんですけれども、その私の先生の佐久間先生とおっしゃいますけれども、佐久間重隆先生ですけれども、佐久間先生から朗読は字の文章が大事なんですっていうことをおっしゃられて、で最初はよくわからなかったですね。でもだんだん自分でやってくる間に、そのさっき言いましたように、結局朗読は長いモノローグだと、だから字の文章をどのように喋れるかっていうことなんですよね。そうするとその字の文章が誰の立場から言ってるのか、
はい、
登場人物の立場から言うのか、あるいは書き手の思いみたいなものが入るのか、どこから見ていることを書いているのか、
はい、
それが分かっていかないと表現につなげられないと。
うーん、 FM チャッピー入間市市民広場、
朗読をやっております櫛部明音と申します。エコ箱の会を主催しています。
私お芝居のね勉強していたので、はいはい、そのお芝居の部分から見るその文字、またその櫛部先生から見る朗読の世界から見る文字っていうのが相まってるようで、でも実はまた全く違うんだっていう部分もあったりなかったりっていうので、非常に難しい部分ですね。
そうですね、うん、微妙に違いますね、うん、非常に似ている部分はあると思いますよ、
はい、
で多分その芝居の勉強していくときに、やっぱり台本で書かれていないことをどういうふうに自分で埋めるかっていう、はい、それはすごく大きいことでしょ、うん、でそれと同じ面というのはありますよね。
ですよね。
作品で書かれていないことを自分でどうやって自分の中に落とし込んでおいて表現につなげるか。
はい、さて、そんな小箱の会の朗読会がこの度あるんですね。
はい、10月12日ですね、2時開演です、場所が武蔵藤沢の音降り注ぐ武蔵ホールというところですね。
西武池袋線の武蔵藤沢駅から西口徒歩1分と、かなりね、はい、アクセスのいい、
そうですね、
音降り注ぐ武蔵ホール、こちらで、朗読会が行われるということで、はい、プログラムはどんな内容になるんでしょう。
ですね、最初が有吉沢子さんの青い壺という本の中の第1話ですね、それから次が芥川龍之介のひょっとこ、
うん、
で最後が竹西ひろ子さんの松風という作品になります。
はい、お聞きになるときに何かこう気をつけていただきたいこととか、どんな心持ちで聞いたらいいのかとか、何かアドバイスはありますか。
あまり構えないで気楽に聞いていただければいいと思うんですけれども、うん、そうですね、青い壺の場合はですね、有吉さんが和歌山のご出身なんですね。で、今回読む金沢さんも和歌山のご出身なんですね、
うん、
でそれでこの作品の中の会話が舞台が京都になってますので、関西弁なんですね。でせっかくなのでその関西弁のイントネーションで、読んでもらいたいと思ってそのようにしてます、
うん、
でまあでもその金沢さんももう故郷を離れて随分長くなっていらっしゃるし、特に朗読なんかの場合には標準語を使わないといけないというようなことがあって、ね、むしろかえってちょっとこう奥に言葉から遠くなってしまっているようなところがありましたけれども、だから会話の部分は割合すんなりいくんですが、そこから字の文の標準語で書かれているところへ移るときにやっぱり関西アクセントがそのまま、はい、映ってくるという、でも私はねそれはいいのではないかなと思うんですよ。あんまり無理にそのいきなり標準語に変えるよりも全体が関西のイントネーションで運ばれてもいいのではないかなと、まあ、字の文章を関西弁で書く作家というのはあまりいないと思いますけれど、
そうですね、はい、
でも会話が関西弁でその舞台もその地域であるならば字の文章も関西のイントネーションで運んでいっていいのではないかなっていうふうに思ってますね、うん、最後の竹西ひろ子の松風ですけれども、竹西さんという人はですね古典に非常に造詣の深い方ですね。でそれからやっぱり無駄のない文章をお書きになる方ですね。読み返してみると本当にいい文章だなというふうに思いますね、
はい、
朗読に向く作品向かない作品っていうのを考えるときにやっぱり文章そのものの魅力、何がどうしたっていうそういう内容よりも文章そのものの力魅力みたいなものがあるかどうか、それは何度も何度も嫌というほど口にする稽古に耐えられる文章かどうか、ということになっていくわけですよ、
うんうん
で、それはやっぱり竹西さんなんかはそういう作家ですね。でこの松風というタイトルですけれども、私は最初松風というタイトルはすぐに連想するのはおのおの松風だったんですけれども、でも内容からするとどうもおのおの松風とはあまりリンクしないなという感じがあって、で何かなと私も知らないことばっかりなので分からずにいたんですけれども、ひょっと最近になって源氏物語の現代語訳を、元はなかなか読めないので現代語訳を与謝野晶子さんのをめくっていて、あ、源氏物語に松風があるんだと。でその松風の段を読むと、あ、こっちの方がリンクするなという、そういう作品ですね。だから、そうですね。真面目な聞き手としては、
はい、
源氏物語の松風をお読みになってから、
そうですね、
聞きにいらっしゃると、ああ、そうかなと思うところがあると思います。
はい、ありがとうございます。朗読会10月12日土曜日2時開演です。定員50名入場無料となっていますのでね、ぜひ足をお運びいただければと思います。
はい、ぜひぜひ。
ここまでは小箱の会。 串部明雲さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場。入間市市民広場、この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けしています。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版入間市市民広場出演基準をご覧ください。出演基準に関するお問い合わせは入間市役所秘書課未来共創推進室、電話 04-2964-1111 04-2964-1111 番。番組収録については FM チャッピー、電話 04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からで、放送内容は毎月1日と16日に更新します。ここまでのご案内は森尾由香でした。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りしました。